なるほどね。あの水先案内人の到着がなかなか到着しないで入港が遅れることもあるからね、うん、それでベテランの船長さんに代わっパイロットに代わって入港するんだ、
う
ん、
そうそう。
へー、クルーズ船の船長はじゃあ外湾内ところまでなんだね。
決まってるね。
し、あの船ってこう来て誘導するためだけなのかと思ったら船長が乗ってくんだ。あ、そう、知らなかった。曇ってますね。あの橋は何橋？知らない。何回も来てんでしょ。おお。小島がポンポンと見えますね。
このなんだっけ、皿うどん。
うん。
とかさ、ちょっと甘いんだな。
ああ、そうかもね。
生牡蠣ってね、ほら。しっぽく料理ってあるじゃん。
うんうんうんうん、
有名な料亭で出されたしっぽく料理。甘めなんだよみんな。なぜかっていうと、ね、そのほら江戸時代からほらここが入り口だったじゃん。うん、だからそういう甘いものや、まあ、贅沢品だったから。
あ、なるほどね、
うん。
高級品は甘いんだ。
そうそう。だからそういう味付けになっちゃって
る。
だからいい料理はそういうこと。
ちょっと甘いんだね。お。なんか教会みたいなのが見える。有名だとしたら大浦天主堂じゃん。長崎はね、高校の修学旅行、長崎沖縄だったんだよ。だからグラバー園とかさ、あの辺、うん、あの辺に行ったな。10時だからもうそろそろ着岸だね。
11時だろ。
11時に
入港。
入港。
バルコニーなかったからさ、俺あの、うん、世界一周の時。
上行こっか。
上行ってもいいよ。
上行こっか。ね。
景色がいい。
ということで上に一人見に来ました。すごい入港シーンは。とてもいいですね。長崎の港、とても小島が浮かんでいて、はい、晴れてればねもっと緑が美しかったと思うんですけど、曇天です。まあ雨が降ってないだけ良かったでしょう。わお、素敵ですね。先ほど軍艦島っぽいのが見えたんですけど、ちょっとね客船が大きすぎてあまり近づけないようで、はい、あまり近づかなかったです。今日はこれからこの長崎に着岸して1日夕方までね観光して、明日は知事島に向かうというスケジュールになっています。それでは一度ポーズします。はい、ということで今は同じ4月30日、時刻は夜の8時30分になりました。一日ね長崎に我々は滞在してきました。入港が11時、出港は夜19時、短い時間の滞在でしたが、長崎はね力も堪能することができました。今私はですね、デッキ10階デッキのバルコニーにソファーに座ってボイスメモを撮っています。近くで子供たちと両親、そして弟夫婦が卓球を、ね、しているので賑やかな声が入っていると思います。今日は長崎以降に入った時には少し小雨がぱらつくぐらいの重い雲の曇り空だったんですね。ですけれども日中ねパーッと晴れてとても暑くなりました。そして美しい緑と海に彩られた長崎港の街を堪能することができました。 私たちが下船したのが11時30分頃でしたね。外に出て久しぶりに何か陸の上を歩いたような飲むような感覚になりました。それでもね、そこまで船が揺れないので お通いというね、長く船に乗ってるとですね、こう陸を歩いている時も揺れてるような感覚になるんですけれど、そういった感覚は今回はありませんでしたね。私と旦那、子供2人、今回はそれぞれね、両親と弟夫婦と私たち家族と別々で行動しました。私たちはまず路面電車に乗って長崎県の原爆資料館に行きました。松ヶ江国際ターミナルという港に着岸したんですけども、そこから原爆資料館の方まで行く路面電車は乗り換えをしないといけないんですね。なので乗り換えをしなくても済むように新天地中華街っていうのかな、中華街のところまで歩きました。歩いても10分程度だったんですし、港を見ながらね、知らない街を歩くっていうのは非常に気持ちがいいことでしたね。路面電車がある街というのはあまり関東には多くないと思います。私はこの路面電車とっても風情があっていいなと思いました。路面電車という広島とかも有名なのかな、あとは京都も一部走ってますよね。あれは路面電車ではないのかな、うん。で私がよく覚えているところとしては、どこだっけな、オーストリアの首都ウィーンですね。それと、プラハも走ってたかな、チェコも、ね、プラハと、あとは、イスタンブールですね、には路面電車が走っていて、どれもとても街の中をね、こう渋滞関係なく、そして一番いいところを走っているので、観光客でもね、乗り降りしやすいですし、私はこの路面電車という乗り物とても好きなんですよね。昔はですね、私の住んでいる横浜でも市電といってね、うちの父親母親世代が小さかった頃には走っていたようなんですけれども、私たちが生まれる前にはなくなってしまったということで、ちょっともったいないなというふうに思っていますが、まあ、その代わりに地下鉄ができたり、公共交通機関、それがもっと複雑になったりということなのかなと思います。でもこの長崎の街中を走る路面電車、風情があって見てるのも楽しいですし、そして乗るのもね、とても、なんだろう、バスと電車の合いの子みたいな感じで、とてもとても懐かしい気分になりました。そして私はパスも持っていたんですけど、パスもね、普通に使うことができました。初めて乗った路面電車、とても子供たちもね、喜んでましたね。原爆資料館は子供たちにはね、ちょっとどうかなと思っていたんですけども、私と旦那がね、ぜひ長崎に来たらやっぱり知っておかなくてはいけないというかね、一度は目にしたいというところだったので、子供たちの希望を聞かないで行きました。とても綺麗で、なんていうのかな、見やすい展示になっていたと思います。それと同時によくこんなに、特に動画ですね、動画的資料が残っていたんだなっていうことを本当に思いました。途中ね、やはり目を背けたくなってしまうような映像や写真、そして展示なんかもね、あって、息子はね、何度もこう出口の方に向かって、もうちょっと見てられないよこれはとかって言ってましたけれども、その今のこの世界がね、成り立っている今の子供たちの何でも欲しいものが手に入ったり、希望するところに行けたり、もっと身近なところで言えば飲みたい時に水が飲めたり、お腹が空いた時に何かを食べることができたり、そういった幸せな日常というのはちょっと前までこういう さんの歴史があったその上に成り立ってるんだよということをぜひとも知ってほしかったんですね。そしてどうして人間は戦争なんかするんだろうというその言葉が何度も何度も娘の口からも息子はもちろん5歳児のね娘の口からもそういった言葉が出てきました。私たちはその今のそのどうして戦争なんかするんだろうみんな悲しくて痛くて辛くて、うん、そういう気持ちになるのにっていう気持ちも忘れないで大人になってほしいということを子どもたちに伝えました。それぞれなんかねどういう思いでこの場所を、うん、見ていたのかっていうのはまたね少し月日が経ってから聞いてみたいなと思います。私自身も大人でさえちょっとね涙が出てしまうようなやはり描写などもありましたし、その原爆というものがどのように作用してどのように被害をもたらすのかという詳細な説明とか成り立ちとか科学的な分析というのは初めて知ったので本当に私は行ってよかったなと思いました。原爆資料館を出た後は平和記念公園に行きました。それまではとても曇っていたんですが原爆資料館を出て平和記念公園に着く頃にはすっかり青空になって暑いくらいの日差しが降り注ぎました。原爆資料館も平和記念公園も驚いたのはいる人の8割が外国人だったということですね。そしてその中には同じ船に乗っていたクルーや乗船客の方もたくさんいました。でも私は、うん、やっぱり同じ日本人にねもっともっと来てほしいなってちょっと思いましたね。平和記念公園はとても静かで美しい場所でした。ほんのまだ100年も経っていない昔のことですけどまだ100年も経っていないそんな前にここの場所原爆地であるこの公園この場所から半径数キロに向かって全てが怪人になりたくさんの人が死んだ場所と思えないぐらい美しくて平和的で静かで本当に資料館を見てなければただの綺麗な公園で終わってしまいそうなそんな折しもね花々が咲き乱れていてそんな雰囲気のある公園でした。来られてよかったなと本当にそう思いました。その後私たちはまた路面電車に乗って出島に向かいました。その前にメガネ橋という橋に向かいました。メガネ橋に向かったのはメガネ橋に来たかったわけではなくて、長崎にね昔住んでいたことがあると言っていた方におすすめのカステラ屋さん紹介されたんですね。メガネ橋のすぐ手元にあるよということで行ってきました。そのカステラ屋さんは松寛堂という匠に鷹にお堂の堂という中核カステラ屋さんなんですね。関東には出店されていないというふうに聞きました。文明堂さんや福沢屋さん有名なカステラ屋さんもたくさんあるんですけれどもどうせならねここ長崎でしか食べられないようなカステラを買ってみようかなということでそのお店に行きました。確かに菊の御紋も入ったねカステラは普通のカステラよりちょっと高いんですよね。これは何が違うんですかと聞いたら原材料がやはりかなり厳選されたそうじゃなくても厳選されてるけどさらにさらに厳選に厳選を重ねた材料でできてますということでした。私も一箱ね買いました。娘はねそこに至るまでにもう疲れてしまってそこのお店の椅子で眠りこけてしまいました。で私はそこでね冷たいお茶を売っていたんですね。カフェが後ろにあります、併設されてまして、ただそのカフェは予約しないと入れないということだったのでテイクアウトができる冷たいお抹茶と冷たいほうじ茶を買って帰ろうということにしたんですけど このほうじ茶の中にねちょっと異物が入っていたんですよね。息子が頼んだものだったんですけど、私はさすがにこれをちょっと見逃せないなと思って、そちら の店員さんにすみませんちょっとこれ気になるんですということで、その異物の入ったもので持って行ったところ、お店の方がもう慌ててね、大変申し訳ございませんでしたということで、すぐ作り直してまいります、お待ちください、お保険だとお待ちくださいということで休ませていただきながら待っていたんですね。そこで娘もちょっと起きました、はい、でそこで息子はトイレを借りたいかなんかしてね、うん、それでですねお姉さんがほうじ茶新しいものをご用意しましたということで持ってきてくださったんですけど、私たちが ありがとうございましたじゃあと言って行こうとした時に、大変失礼いたしました、よかったらお子様にどうぞということで、サービスでねこう多分カステラの切れ端だと思うんですけども、それをパックした本日中にお召し上がりくださいねということでくださったんですよね。そういった心遣い、しかも2袋入っていて、うち子供が2人なので、そういった心遣いはやはり老舗であり、そのね、なんだろう、お仕事に大変こう誇りを持っていらっしゃる老舗のお菓子屋さんならではの気遣いだなと思って、私はすごく感動したんですよね。お茶の味もとても良くて、その後私たちはメガネ橋あたりをぶらつきながらお茶を飲みました。とてもねその時には、天気が良くて気持ちが良かったです。そして、近くにある浜町アーケードだったかな、そこの商店街に入りまして、で練り物で、幸子さんだったかなに教えていただいた、ハトシという、名物があるんですけど、魚のすり身の中にチーズが入ったものを揚げてあるんですよね。それを買いました。とても美味しかったです、食べ歩きにはちょうど良かったですね。私たちはもうその頃は2時半3時過ぎくらいだったので、お昼ご飯を食べることを諦めて、もうなんか食べ歩きすればいいよねみたいな感じでブラブラ目についたものを食べていました。またその後立ち寄った和菓子屋さんではかんころ餅を売っていまして、こちらもやはり長崎名物ということで、かんころ餅も買ってその場で食べました。これはさつまいもともち米が一緒に練り込まれたお餅なんですね。とっても甘くてすごく美味しかったです。娘が気に入ってパクパク食べていました。気持ちがしないのでたくさんは買って帰れなかったんですけど、本当に出来たてなんですよっておっしゃってくださったんですが、とっても美味しかったですね。また食べたいなと思います。素朴な甘さでした、お店のお姉さんたちもとても気さくな方でね、座って食べていいよとか言ってくださいました。皆さん本当にお優しい方々でしたね。そして一番最後は男性陣ね、旦那と息子はもうちょっと何か食べたいということで目についた豚まんのお店がありまして、これも豚まんもとても小さくって一口で食べれてしまうようなサイズの豚まんなんですけど、桃太郎のなんか絵が描いてありましたね。なんていう店名なのかちょっと忘れちゃったんですけど、出島の近くでしたね。そこで4つプチ肉まんを買って食べながら出島に向かいました。出島は復元したところではあるんですけれども、当時の雰囲気をね感じることができる場所になっています。場所自体は全く長崎のね江戸時代唯一江戸幕府に徳川幕府にね南蛮貿易を許された地としてこの場所にあったよということのそのままの場所にありました。教科書でだけね知っていたその出島というところに実際行くことができて、ここにあったんだ、これだけ海に近かったんだなとかね、そういうのが非常に伝わって面白かったですね。中は再現された建物とはいえ当時の資料を見て忠実に再現されたもの、壁紙の一つに至るまで忠実に再現されていて当時の雰囲気を感じることができました。中もとても綺麗で展示もとても素晴らしいものがたくさんありました。もっと時間があったらなと思ったんですけどね、はい。そして最後はそこ宇島から松ヶ江国際ターミナルまでブラブラと歩きました。出港が7時なんですけど、 最終乗船時刻は18時30分までの絶対に船に乗っててくださいということで、私たちはこの後チェジュ島に向かう、つまり出国、国を出るのでパスポートチェックを受けなきゃいけないので、そしてね3000人近くが一気にというととても混んでしまうから、まあ5時半ぐらいを目安に帰ってきてくださいねというふうに言われてました。もうその時にね時刻は5時過ぎていたので、このまま船に戻ろうかと言ったんですが、最後に諦めきれずにグラバー邸ですね、グラバー邸のところまでちょっと行ってみようということで、ターミナルがね、港がグラバー園の本当にすぐ近くなので、グラバー園、ね、少しだけ坂を登って見に行きました。ただやっぱりちょっとね時間が足りなくて、オーラー天守塔を、坂の下からちょっとね写真を撮ったりして、グラバー園の、あ、ここがこの上に登ったらグラバー園かみたいな感じで、グラバー園の入り口まで来て坂を下って、はい、船に乗り込んだという形になりました。出港する頃にね太陽も沈んで、美しい長崎の夜景ですね、世界日本三大夜景でしたっけ、はい、美しい長崎港の夜景を見ながら出港して、朝ねちょっとだけライブをした女神大橋を通って我々は知事島に向かうという形になりました。今日もね本当によく歩いて、私の手元の、iPhone のね歩数計では2万歩を超えています。はい、ちなみに昨日は1日仙台にいたんですけど1万歩以上歩いていましたやっぱり船の中をねちょくもかするだけでもねそのぐらい歩くんですよね。今日は2万800何歩になってましたね。はい、本当にね娘は特に、まあ、途中少しだけ旦那に抱っこをしてもらうってね寝ちゃったこともあったんですけど、本当にね5歳児ながら文句も言いながらよく歩いたと思います。とっても疲れたと思うんですけど、まだ卓球をやってますねそして明日はねチェジュ島の1日観光なんですが、朝は起きれるのかなってちょっと不安な母がここにいますということで、明日のチェジュ島、そしてその次の日5月1日チェジュ島ですね、5月2日は1日海の上、5月3日が神戸港ね、そして5月4日には帰るというか東京に戻るということになってますので、ね、そこまでなかなかまたねチェジュ島と、そしてその次の日は電波が全く通じない日になります。またボイスメモでね何か残せたらいいなと思っています。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。